それでは毎週火曜日お送りしています片倉芳美さんの台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉芳美さんに台湾情報をお伝えしてもらっています。さあ今日は生放送でこの時間つながっております。台湾とつながっております片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、片倉さん、9月入りました台湾エクスプレスですが、今週はどんな話題でしょうか。
はい、今ね、日本でもそうでしたけど、中秋の名月っていうのをね、
はい、
台湾では中秋節というふうに言うんですけど、これは1年の中でも非常に重要な日なんですよね。
はい、
どう重要かっていうと、まずこれ今のね、現在の暮らし、現在の現代人のこの暮らしから言うと、お月見をするという感じでね、それだけでこう終わってしまうんですけど、実はこれ旧暦というのがですね、こうやっぱ農業と関係してますよね。
はい、
で例えばこの中秋節っていうこのね、この日を境に気候とかが変わるんですよ。で私もね、これ実際去年ちょっと体験したんですけど、この番組でもねお話したことあるんですけど、台湾と中国の間にこう海峡がありますよね。でその海の上に宝庫島っていう島があるんですよ。これ宝庫とも言うんですけど、
はい、
この島はすごく綺麗なところなんですけど、そこの撮影に去年行ったんですよね。でそれがちょうどね10月の初めぐらいだから、中秋の名月の日が過ぎて1週間か10日ぐらいしてからだったんですよね。
はい、
で着いた途端にですね、写真を撮りに来ましたって話を地元の人たちとしてたら、いやーちょっともう難しいねって言われたんですよね。で何が難しいのかなと思って、で天気も決してね、天気予報見ても雨の予報なんか出てなくて、天気はいいって書いてあるんですよ。でどうやったなーって思ったらね、この中秋の日をですね境に青空はなくなっちゃうって言うんですよね。どういうことかというとね、いわゆる青空って、この空気の中のこの粒子と光が反射してこう青空って出てくるんですよね。
はい、
でこのバランスが崩れちゃうので、この宝庫島って島では、この中秋節を過ぎると晴れてても青空が出ないって言うんですよ。で空がなんか白っぽくなって、確かにね、雲じゃない白なんですよね。
はあ、
雲出てないのになんか白っぽい空になっちゃって、なんか全然いい写真が撮れなかったんですよね。
映えないんですね、そうすると。
映えないですよね。で実際にその話を聞いてたら、この中秋節を前に来ればね、綺麗な青空が見えるんだけど、もうこれを過ぎると あんまりこう綺麗な青空出ないよねってみんな言うんですよね。で何よりそれよりももっとびっくりしたのは、風がものすごく強いんですよね、この暴行取ってしまうのは。
はい、
で平べったい島なんで、山とかがないんでね、最高地点が70メートルぐらいしかない島ですから、海風が、ね、吹き抜けるんですよ。でものすごい強い風が吹くんですけど、これよくね、国籍を問わずね、皆さん大きく勘違いしてることがあって、よく体の小さい人がね、強い風が吹いてるとこう飛ばされちゃうとかって言うでしょ。
はい、
で私はどちらかというと普通の人よりも体大きいんですけど、大きい人の方が危ないんですよね。表面積大きいですから。
あ、そうですね。
そう。で、風を真正面に受けたりすると、本当にね、飛ばされまではしないけど、でもこう、本当にふらつくんですよね。
いや、かたくさんね、カメラ撮られますか、大変ですよね、そうしたら。
いわゆるね、コンパクトデジカメとか、携帯電話とかまだいいんですけど、望遠レンズみたいなのをね、持ってたりする場合は、風に向かってレンズを構える分にはいいんですけど、横に風が吹いてくると手ぶれしちゃうんですよね。
そうですね。
でとてもじゃないけど三脚とか使えるような状態じゃないんで、本当に風強いんでね。
大変。
でそういう風にね、風が吹く季節になっちゃったりするんですよね。で台湾ではね、実際にこの中秋節何をするかっていうと、ちょっとねこれ変わった習慣があってね、屋外でこうバーベキューをやるんですよ。
屋外で。
もうつまり庭先とか、
はい、
で道路の上とかでもね、みんなで集まってこう焼肉をやるんですよ、バーベキュー。
はい、
だから街中が煙臭くなるんですね。でもともとこういう習慣がね、台湾や中国に行ったわけじゃなくて、これはよくソースを作ってる会社がありますよね。
はい、
こういうのはね、こういう会社がちょっと営業的戦略ということでキャンペーンを打ったのが始まりなんですよね。
なる るほど。
だからバレンタインデーと一緒ですよね。
そうですね。
これ台湾人はやっぱりね、こうみんなでワイワイ食事を楽しむとか、外でこうオープンテラスのところでこうなんか周りを気にしないで大声で話したりするっていうのは好きな人たちなんですよね。だからぴったりこれがハマったんでしょうね。今やこうやらない人はいないってぐらいやるんですよみんな。だから外国人でね、私たちみたいにこう外国人で暮らしたりしてるとそういう習慣ないですよね。
そうですね。
そうすると私たちは何にも言ってないんだけど、かわいそうだと思うみたいですね。だから誘ってくれるんですよみんな、来てくださいって。で別にね、我々はこうバーベキューの習慣とかもないですし、別にやらなくてもいいかと思ってるんだけど、なんかやっぱそういうの姿を見てるとかわいそうに見えるらしくて、今晩うちに来てください、みんなで家族でやりますから一緒に盛り上がりましょうみたいなね、そういうふうにかけてくれるんですよ。で何がね一番今日お話したかったかっていうと、バーベキューの習慣っていうのもすごいんですけど、これがどのぐらいすごいかっていう話なんですけどね。例えばこううちのすぐ近くにあるスーパーマーケットがあるんですけど、そのスーパーマーケットは入り口のすぐ横にバーベキューコーナーがあって、木炭とかね置いてあるんですよ、ドサッと。でその木炭とかを買って、で屋外でその網を敷いてバーベキューやるんですね。結構本格的なんですよ。だから
ですよね。
ええ、でそのぐらいこのバーベキューのネタセットみたいなのが売ってたり、この炭を売ってたり、あともっとすごいな、バーベキューのその用具そのものを売ってたりするんですよね。だからそれを買っとけばもう全部お箸から網から全部ついてるみたいな。
全部揃ってるんですか。
ええ、そういうのが売られたりするって。だから相当これ定着してるって分かりますよね。
すごい1年の行事ですよね、本当にね。
そうですね。もうこれをね、本当にみんなが楽しみにしてるんですね、これね。
はあ。
まあ、あとザボンっていうね、果物があるんですけど、
はい。
このザボンっていうね、なんていうのかでしょうね、なんか小さい子供の顔ぐらいある、頭ぐらいある大きさの大きい柑橘類の果物があるんですけどね。
ええ。
これをこう食べるんですけど、これ食べるだけじゃなくて、人に送る習慣があって、
はい。
これもすごいですよね。うちとか、指令が多いからとも言えるんですけど、結局7、8人から送られてくるんです、宅急便で。で大きさが1個あたりの大きさが子供の頭ぐらいありますから、結構大きいんですよね。
そうですね。
これが箱に6個とか7個入ってくるんですよ。でこれがね7、8人から届けられるっていうね。この中秋節の前っていうのはもう本当に毎日宅急便が来るみたいな。でこのザボンを送る習慣と、あともう一つは月餅ってありますよね。
はい。
そうですね。中華菓子のね、
月
餅がまだ送られる季節なんですよ。で月餅はね、今でもちょっといろいろ問題になってることが一つあって、ものすごいカロリーが高いんですよ。
はい。
だからもうダイエットしてる人なんか絶対食べちゃダメだし、食べ過ぎはもうとにかく食べ過ぎはもう誰にとっても良くないと思うぐらいね、体に悪いんですけど。でもこれも本当にね、それこそはなんていうんですかね、こう大量に送られてくるんでね、もうもらったら当然これカビちゃいますから、さっきお話の方はね、日持ちするんで別にいいんですけど、月餅はね悪くなっちゃうとカビちゃうんでね、
はい、
もうもらった先からこう人にどんどんあげてくんですよね。でお裾分けしてくんですよ。でお裾分けをしようとするのは実は私だけじゃなくて、みんな同じこと考えてますから、お裾分けでこう月餅を人にプレゼントして持っていくと、はい、相手も持ってこれがね結構大変なやり取りになるんですよね。
でなんか田中さん、なんか台湾らしいエピソードですね、そういう話。
そうです。で参考、1個 その月餅がどのぐらいのカロリーがあるかっていう、
そうですね、
恐ろしいデータがあるんですけど、
はい、
例えばちょっとこう大きめの月餅を食べるとですね、大体チキンナゲット6個分っていうんですね。チキンナゲット6個分、まあピザで言えば2切れ分ぐらい。
結構ですね。
でハンバーガー1個分ぐらいなんですよ。だからこの月餅ってそんな大きいもんじゃないんですけど、ちょっと大きめの、ね、月餅で、それがハンバーガーと同じぐらいですから、
おかしなんですけどね。
もう相当これ高カロリー。うん、だから本当に この時期はね、食生活が乱れるんですよね。
本当ですね。
ね、まあでも本当ね、まあ、さっきのバーベキューの話なんかは非常にこう台湾らしくてですね、はい、みんな本当楽しそうにしてるんですよね。
そうですね。
だからこの日、まあ、夜なんか歩いたりしてると結構その知り合いなんかもやってたりするんで、見つかると必ず来てきなさいって言われるんですよね。
呼ばれちゃうわけですね。
うん、呼ばれちゃうんですよね。だからなんかそういうのもね、また台湾らしいって台湾らしいですし、なんか本当に助け合うっていうかね、こうお互いに楽しいことはみんなでやりましょうって考えが強いんですよね。
そうですね。今週の台湾エクスプレス中秋節の話題をご紹介していただきましたけど、片岡さん、9月、まあ、今半分ぐらい来ましたけれど、公演とかのスケジュールはいかがですか？
はい、今ですね、私新刊をちょっと今書いてましてね、
はい、
今度はちょっとガイドブック的な本なんですけど、それの関係でちょっと今しばらく動けないんですけど、8月の下旬に、私春から武蔵野大学って学校で客員教授になってるんですけど、その台湾研修の学生をこう連れて案内して、でそれちょっと一段落ついて今こうまたちょっと仕事いろいろやってるんですけどね、
はい、
公演はまあ10月下旬になりますかね。
はい、
であと台北ではね、ちょっと公演いくつかあるんですけど、まあ、日本はちょっと10月中旬以降までちょっとお休みですね。
はい、わかりました。また片岡さんの最新情報は、はい、片岡さんのオフィシャルのフェイスブック、そしてホームページ、SNS、ツイッターなどでね、確認いただきたいと思います。台湾エクスプレスのコーナー、お相手は台湾在住の片倉佳美さんでした。片岡さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。